歓迎礼拝へようこそお越しくださいました。神様が私たちを歓迎していてくださるということ、まあそれがこの歓迎礼拝の一番大事なところであります。私たち一人一人の人間がここに来る一人一人を歓迎する、それは神様が私たちを歓迎してくださっているということの後に続く一つの山彦のようなものであります。今日神様がここに来られた一人一人を歓迎してくださっているというこのことをぜひお心のうちに留めていただければ感謝であります。以前見た素晴らしい映画に告白というタイトルの映画がありまして、1990年代の映画ですので、まあ、だいぶ古いわけですが、まあ、クリスチャン・スレーターとかケビン・ベーコンとかそういった役者がずいぶん若い頃に出たものであります。まあこれはアルカトラズという、まあ、孤島の刑務所の当時なされていた人権を踏みにじるようなそうしたありさまをいわば実話に基づいて映画化したというものでございまして、魂を打つような深い内容になっているものです。でこの中でヘンリーという主人公は、主人公といいますか、まあ、ある若者はものすごい貧しい家庭に生まれたのですが、自分と妹がパンを食べるために、まあ、5ドル盗んだわけです。わずか5ドルです。で、そのことによって、まあ、捕まったときに、まあ、裁かれて、懲役20年以上の刑に服すようになり、そして、刑務所に入れられるんですけども、しばらくしたときに脱獄しようといたします。で、仲間と一緒に脱獄しようとするんですが、ある一人の仲間の裏切りによって発覚して、結局、独房に、確か千日だったと思いますが、とてつもなく長い間、恐ろしい独房に閉じ込められてしまうわけです。そこで、独房から出て、食事をしているときに、その自分を裏切った仲間に、馬鹿にされた、その瞬間に、その仲間を、手元にあったスプーンで突き刺して殺害してしまうという、まあ、さらなる罪をそこで犯してしまうという、まあ、そういったもので、そのヘンリーという、この男を、ある弁護士が、必死になって弁護しようとするという、まあ、そういった映画であるわけです。で、この映画を見るときに、まあ、誰でも心に覚えるのは、非常に貧しい中で、自分と妹が、その日のパンを食べるために5ドル盗んだと。その5ドル盗んだという罪と、まあ、この人が被る苦しみ、苦難というものが、不釣り合いであるという、まあ、そこに大きな、この物語のテーマがあるというふうに思います。で、私たちが受ける苦しみというのは、苦難というのは、まあ、実はこのような性格というものを、多かれ少なかれ持っているのではないかというふうに思います。つまり、私たちがしたことに対して、ある意味では不釣り合いなほどの大きな苦難というものを私たちは受けることがあるのではないかということです。で、まあ、このような、自分がしたことに対して、まあ、5ドル盗んだとか、したことに対して、とてつもない大きな苦難を背負わせられるということがあり得るというのが、私たちの社会の一つの大きな悲劇であるように思います。おそらく誰でもそうじゃないかと思いますが、苦しみを味わうときに、なんでこんなことになったんだというふうに、まあ、心の内に問いかけると思います。まあ、自分自身の歩みを考えてみても、私自身は周囲に キリスト者が一人もいないという、まあ、そういった環境の中から教会の世界の中に入ってきた、そういうものでありまして、もう兄弟親戚友達周りに誰もほとんどいませんでした。まあ、そんな中で導かれたわけでありますけれども、まあ、どのように導かれたのかというふうにその根元を考えてみると、やはり高校を出てからしばらくの数年間の間、まあ、自分の中での原体験といえるような出来事があったというふうに言えると思います。で、高校出てから二浪したんですけども、大学に今2回落ちたわけですが、その間にストレスが大きくなり、1回入院しました。2ヶ月間です。そんなことの中で、真っ暗なというかどん底な日々をしばらく過ごしたんですが、その時がいわば自分にとっての非常に大きな原体験になったというふうに思っています。つまり、まあ、私としては自分の思いの中では一生懸命受験勉強したと。それなのに2回落ちて病気にもかかって2ヶ月入院したという、まあ、このようなしたことに対する不釣り合いな苦しみという、まあ、これが自分の中で大きな原体験になっているわけであります。つまりこのようなしたことに対して不釣り合いな苦しみを受けるということを解消する、そういった道というのは私たちの世の中にはほとんど見当たらないということであります。先ほどの映画のあのヘンリーという人にしても5ドル盗んだ、まあ当時の5ドルですからいくらかわかりませんが、少なくとも1000円以内ではないかと思います。それを盗んだことに対してもう人生全体がもう真っ暗闇になるような恐るべき苦難を味わうという、そういった経験というのが多かれ少なかれあるのではないかというふうに思います。で、実は今日お読みした聖書の箇所に出てくるこのヨセフという人も実はそういう人でした。彼は幼い頃、ある夢を見ました。それは、まあ、一言で言って、自分の両親や兄弟たち全員が自分に礼をしている、ひれ伏しているという夢です。で、それをみんなにこう言ってしまうわけです。みんなが私にひれ伏している夢を見ましたと。したら、親も兄弟も何だそれやと、お前何なんだということになり、急に仲が悪くなります。そして兄弟たちに憎まれて、ある時、やれやれ夢を見るお方が来たぞというふうに兄弟たちがいるところにヨセフが来た時に、そのヨセフは騙されて砂漠の穴に突き落とされることになります。で、兄弟たちはその穴から懲らしめてから引き上げるつもりだったのかもしれませんが、あろうことがそこにキャラバン隊が通りかかって、ヨセフは穴から引き上げられて奴隷としてエジプトに売られてしまうのです。で、ある兄弟が戻ってきたらヨセフがいなくなっており、自分はどうしたらいいんだというふうに泣き叫ぶんですが、もう後の祭りであって、もうヨセフは死んだというふうに父に報告しようというふうになります。ヨセフの服に動物の血をつけて父のもとに持って行って、こういうものがありましたというふうに言います。そこでヨセフは死んだというふうに家族の間ではなりました。その後ヨセフはエジプトで奴隷として働くようになりますが、今度は奴隷として働いたところの家の女主人から罠にかけられて、ついにはエジプトの牢獄にまで追いやられてしまいます。自分が見た夢を兄弟に言っただけで、兄弟から恨まれて穴に突き落とされ、奴隷として売り飛ばされ、ついには牢獄の中にまで入ってしまうという、こうした不釣り合いな苦しみというのが、ヨセフの人生の前半を彩っていました。ところが、その牢獄の中で、ヨセフは神から与えられた知恵によって、エジプトの王の夢を解き明かすということになります。やがて飢饉が来るという夢を、ヨセフは悟ることになります。そこで、牢屋の中から一挙に抜擢されて、エジプトのいわば総理大臣のような地位に、のし上がります。お前は知恵があるというふうに見込まれて、一気に抜擢されることになります。やがて危機が深まったときに、自分は死んだはずだと思っていた兄弟たちが訪ねてきて、何度かヨセフは、その兄弟たちが本当に心を入れ替えたかどうかテストしますが、そして今日の箇所に至るんです。ついに、私はヨセフですというふうに身を明かすその瞬間が来ます。そのときに、ヨセフが言ったことは、とてつもなく大きなことです。 ヨセフは兄弟に騙され、女主人に騙され、みんなに騙されて、奴隷として売られ、牢獄の中に行き、とてつもない苦難を味わいました。そのすべてについて彼が言っていることは、こういうことです。今日の箇所の8節。私をここへ使わせたのは、あなたたちではなく、神です。神が私をファラオの顧問、宮廷全体の主、エジプト全国を治める者としてくださったのです。まあ、そのように言っています。つまり、人間に裏切られ、不相応な苦しみを舐め尽くした、その全半生すべて。人間の不正義によって、そこまで追い詰められたそのすべてについて、ヨセフは、神が私をここに使わされたというふうに言っているわけです。そして、その目的は、七節の後半に書いてある、大いなる救いに至らせるためですという言葉です。神が私をここに使わし、大いなる救いに至らせるために、私はこれまで不相応な苦しみを受け、導かれてきたというふうに、ヨセフは言ったんです。で、これが、実は神が私たちを導かれるときの苦難の一つの大いなる意味であります。私たちは先ほど申し上げたように、不相応な苦しみを受けると、なんでこんなことになったのかというふうに、誰にとも知らず問いかけます。なんでこんなことになったんだと言って、それは、過去を見ているということです。過去を顧みて、なんかこの苦しみの原因があるはずだと。誰かが悪いはずだし、何らかの原因があるはずだと言って。犯人探しを始めます。そして過去をずっと見ていって、自分があの時こういう決断をしたのが悪かったとか、あの時あの人がこう言ったのが悪かったとか、いろんなことが分かってくるかもしれません。しかし、どれが分かっても、基本的には今の現状を変えるには至りません。ヨセフの例で言えば、結局兄弟たちが自分のことを憎んだのが悪いんだと言ってみたところで、もしくは自分が夢で見たことを不注意にも話してしまったことが悪いんだと言ってみたところで、現実は何も変わりません。例えば私がある病気にかかって、なんでこの病気にかかったんだと言って、過去を顧みてみても、いや、あの時お酒の水みたいなのが悪かったとか、あの時こうしたのが悪かったとか、いろいろ出てくるかもしれません。それでも基本的に現状は何も変わりません。ここで聖書が語っているのは、あなたの過去のいろんな原因を掘り返しなさいということではないんです。そうではなく、聖書が示しているのは、なんでこんなことになったのかという、過去を見るのではなく、これは、大いなる救いに至らせるためだったということです。つまり過去ではなく、将来、神が大いなる救いに私たちを至らせるために、その苦難の火の中をくぐり抜けさせられているということ、そのことに他なりません。なんでこの病気にかかったのかというふうに、例えば過去を見るのではなく、この病気を通して神は何をなさろうとしておられるのかということです。このことを通して、どのように大いなる救いに私たちを至らせようとしているのか、それこそが大きな課題であります。過去をいろいろ掘り起こして、どこかに悪い人がいる、もしくは自分が悪かったということよりも、神が私をここに導かれたのは、大いなる救いに至らされるためであり、神がこれから、この苦しみの中から、大いなる救いをもたらしてくださるということ。そのことであります。何のためにこの苦しみがあるのかというふうに考えるということです。なぜこんなことになったのかではなく、何のためにこの苦しみがあるのか。そこに神の救いが示されることになるのです。誰でも不相応な苦しみを受けると、この世全体が敵になったような気分になり、日々の心が闇に閉ざされます。一つの天秤みたいなものとして考えてみると、自分がしたことに対して受けている苦しみがもうものすごく不相応でバランスがこう崩れているという、まあ、そういった思いを抱いて、苦しくて仕方がないわけです。しかし世の中を見渡してもこのバランスを取り戻してくれるものは、この不正義のバランスを取り戻してくれるものは誰もいない。そうしたときに、 なんでこんなことになったんだというふうに天に向かって叫びます。しかし神は、私がいるというふうにおっしゃってるんです。私がいると。私があなたをそこに使わし、大いなる救いに出せるというふうにおっしゃっておられるんです。人間がもたらした不正義のバランスを取り戻すのは神であられるんです。神が世の中を満たすことができない祝福を私たちに満たし、人間が狂わせたバランスを取り戻してくださるんです。不相応な苦しみは神にあっては驚くべき祝福となって私たちのもとに帰ってきます。魂が一つの、容器みたいな、コップみたいなものだと考えてみると、そこに苦しみによっていろんなものがザーッと出ていったと。空っぽになってしまって、誰もこれを満たしてくれない。上乾いてしまって、もう喉がカラカラだという時に、神はこの心というコップに溢れ出る命の水を注いでくださるんです。このヨセフの物語でも、ヨセフが受けた不相応な、もう計りが狂ってしまったような苦しみ、それを神は全くその苦しみを祝福で満たしてくださり、ヨセフをファラオの顧問とし、また自分を裏切った家族を救う者として導いてくださったのです。で、このことを思うときに、新約聖書を読むと、イエス・キリストというお方も、まさにこの不相応な苦しみを大いなる祝福に変えてくださるお方だというのがわかります。キリストは人々の間で奇跡を行われ、多くの人々を救われました。それにもかかわらず、十字架につけられてしまうのです。もし、本当に不釣り合いな苦しみというものが世の中にあるとするなら、それはイエス・キリストが受けられた苦しみこそが最たるものでしょう。つまりキリストは良きものを人々にあらん限りお与えになられながら、この世からは殺されるという、そのような苦難をお受けになられたわけであります。そして、そのような不相応な苦しみというものをイエス・キリストは十字架にかけられた後、よみがえり、新しい復活の朝をもたらしてくださることで、受けた苦しみのすべてを祝福に転換してくださるという、そのことをお示しくださいました。夜が明けて朝が来るという、そのことを復活は示しているんです。苦しみの夜が明けて朝が訪れる。神がここまで夜の中を私たちを導かれているのは、大いなる救いの朝に至らされるためであるというのが、そのことからわかるのです。私たちが過去を顧みて、いろいろな原因を分析しても、そこには何もありません。ただ、聖書が示しているのは、神があなたをそこに使わされ、神があなたを大いなる救いに至らせられるということです。問題は、私たちが神と共に日々歩み、その大いなる救いを自分の目で目撃するということです。イエス・キリストの十字架の下では、夜が朝になっていきます。神と共に生きるっていうのは、夜から朝に向けて歩むっていうことです。暗い中からだんだん明るくなるっていうことです。キリストの愛が私たちの心の中に日々、触れてくる、注がれてくる中で、夜がだんだん明けて明るくなっていきます。まさにそのように、毎日の生活が、暗闇に閉ざされていた生活が、だんだんと変えられて、大いなる救いの朝が、夜明けが訪れてくるのです。そのように、苦難を救いに転換してくださるというのが、神の技であります。主と共に、神と共に日々歩むことを通して、私たちの心の中が、頭の中が、体の中が、神の力によって、日々変えられ、清められ、新しい時の流れが 訪れてきます。ぜひこのように夜から朝に私たちの生きる世界を変えてくださる神のもとで生きていただきたいというふうに願います。神があなたを今の場所にお使わしになられ、そして大いなる救いに至らせられるからです。お祈りいたします。主なる神様、世の中は人の不正義があり、それによって不釣り合いなほどの苦しみを受けることがあります。その原因を探し求めても過去には何もありません。しかしあなたは私たちを日々導かれ、私たちに苦しみの道を通らせられるのも、それを超えて大いなる救いに至らせるためであるという将来の希望を示してくださっています。夜が明けて朝が来るように、イエス・キリストが十字架にかけられたことによって復活の新しい時代が到来しました。そのようにあなたは苦難を救いに転換してくださるのです。私たちの日々の苦しみは新しい時代を生むための生みの苦しみであり、恵みの日々がそのことを通して大いなる救いとして到来します。そのことを深く覚え、あなたと共に日々生きることによって、夜が明け夜明けが訪れる、そのような喜びの予感の中を毎日生かしてくださいますように、ここにお集まりの一人一人のうちにある嘆きや問いかけにあなたが答えてくださることをお願いいたします。あなたと共に日々生きることができることは、私たちの孤独が解消され、魂の上乾きが癒され、人格が、私たちの人格がその深みから新たにされ生かされることであります。どうぞ一人一人をあなたが捉え生かしてくださり、これから始まるすべての日々をあなたが共に歩んでくださいますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。